理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けする、そんな理科の時間、第76回です。パーソナリティは私、本宮と、
吉安と、
香織です。
それではよろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
私事の話をちょっとするんですけれども。
はい。
はい。うちの娘が1歳になりましたよ。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
なんか1歳になると、なんかあれだね、やっぱりこう、単語的なことを話し始めますね。
もう。
うん。まだね、意味はわかんないんだけど、こう、言葉に粒立てというんですかね、こう、はっきりとした単語的なことを発するようにはなってきましたね。
ブー。
やっぱ、生まれたばかりに、
うん、
動物だったのが、
うん、
だんだんこう人になって。
あ、ほんとそんな感じ。
文化を取得するみたいなのもありますよね。
最近ね、特にお気に入りなのがね、あのね、こっちこっちこっちこっちって言うんですよ。
へえ。え、何かを指してるんですか？
いや、何も指してない。で、なんかで覚えて、それが気に入ったのか知らないけど、ずーっとこっちこっちこっちこっちって言いますね。
ああ、でも、親が言う言葉を真似するのが多分最初なんです。あと、一番言いやすい。
うんうんうん。
で、立ったり、はいはいすると、こっちおいでこっちおいでって言ってるんじゃないの？
ああ、で、こっちも真似して、こちこち言うから、真似して一緒にこちこち、こちこちこちってやってるからね。
ああ。
相乗効果で。あと、あ、いててはちょっと覚えましたね。あの、髪の毛引っ張られた時、いてててって言うと、なんか、いてててててとかね。
うんうん。反応すると面白いから、いろいろやるよね。
そうそうそう。あと、こっちの言ってることはちょっとずつもう分かってますね、かなりね。
あ、でもね、
うん、
言葉と、雰囲気、
うん、うんうん。
両方の掛け算だと思うので、
うんうんうんうん、
なのできつい言葉でこらっていうのときつい言葉でかわいいねっていうのは、うん、もしかしたらきつい方の雰囲気だけなのかもしれない。
あ、なんかね、こう棚のものをごそごそいじくってるのはちょっといけないことだっていうのはなんとなくね肌で感じてるみたい。
へえ。
すっごそシーンとしてごそごそ棚のものをぶっちらかしてるときに近づいてって。うん、おいって声かけたら、かなりビクッとすんのね。あ、ビクッとしたと思って。あと、なんだっけ、うちの奥さんが、ご飯ですよーって言うと、俺の方に近づいてきて、こう、抱っこ、近づいてくるんですよ。抱っこしてくれて。
あ、もう、連れて行きます？
そうそうそう。あ、二足歩行しますよ。
おぉ、
1歳ぐらいだと歩き始める頃ですね、大体ね。
うん、そうそうそう。で、まだちょっと、こう、よたよたしてるんだけど、歩きますね。だいぶ、もう20歩とかは行けるようになりましたよ。
お、
うん、四つ足なら、なんか、浮いて走るぐらいの速度ですけどね、めちゃくちゃ速いですね、うん。本当にね、あっという間ですね。
うん。
うん、なんつんだろうな。こんな感じで、大きくなってく
る
な
と。
うん、
すぐあれですよ。
ん？
この人と結婚するのって言って。
絶対許さねえ。
もうそこまで。
絶対許さねえぞ。
ということで、今回は何の話を？
お便りがたくさん、お便りをたくさんいただいてますので、
はい。
お便りを読めるだけ読みたいと思います。
わかりました。
はい。
それでは早速、一通目から、かおりさん、お願いいたします。
はーい。そうえもんさんからいただきました。いつも楽しく拝聴しています。さて、先日の放送で科学の漫画ということを放送されていましたね。自分がおすすめは高エネルギー加速器研究機構の加速キッズです。結構ためになります。これからも正しい科学のお話を続けてくださいといただきました。
ありがとうございます。
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 また、こう、新しい面白い漫画のご紹介と。
うんうん、
はい、これウェブで連載しているんですよね。
加速、なんか子供向けのやつですね。
加速キッズってカタカナですね。
そうです、加速キッズというのをカタカナで検索していただくとすぐ見つかると思います。
はい、
うんうん、
高エネケンとかケックですね、 KEK。
はあ、
へえ、
ちょっと初めて見ましたね、僕はね。
あ、そうですか、
はい、
私は一番最初の第一シーズンは一通り読んだかな。
うん、あ、この漫画ですか。
そうそう、なんかね、
うんうんうん、
最初漫画なんだけど、だんだんこう回が進むと、説明したいことがたくさんなのか、吹き出しにこう押されてね。
後半はこう、意外にこう文字の羅列が多いですね。
っていうので、うんうん、漫画とはいえ、結構ね、うんうん、文字の分量が多い感じがしました。でも、楽しいですよ。
うんうんうんうんうん、これあれですね。あ、そうかそうか。ネットなんだけど、二色印刷的な色ですね。
単行本も出てるんじゃないかな。
うん、多分そうなんでしょうね。そのまま載せてるんでしょうね。小学生の頃にこれがあったら俺は読んでる的な感じですね、きっとね。
高エネルギー加速器研究機構とかなので、
うん、
素粒子の話とか、ニュートリオの話とか、
うんうん、
あとは、強い力弱い力みたいな、そういうちょっとだけこうなんて言ったらいいんですかね、素粒子みたいなものを研究する
そうい
うっていう方に力を入れてる感じのネタが多いと思います。
漫画の内容もそうなんですね、
うん、
はい、これはあれですね、ネットで読めるんでいいですね。
そう、すぐにこの番組聞き終わったらすぐに検索していただきたいなと思っております。
そうですね。はい、ということでこれは結構楽しいのでぜひ見てみてください。
はい。
はい。はい、添山さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。次、お願いいたします。
はい。じゃあ私が。
はい。
はにゃさんからいただきました。こんばんは。梅雨の季節はジメジメして嫌ですね。ところで、雨の匂いって感じたことありますか？私はよく感じます。あれは何なんでしょうね。あと、雨が降る前って頭がすごく痒くなります。鳩は巣に戻る帰巣本能を持っていたり、犬は嗅覚が優れていたり、ナマズは地震を感知したり、他のいろんな動物も生きるために優れた能力を持っています。人間の場合、ほとんど退化してしまったけれど、もしかしたらこれは人間に残された特殊能力かも、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
特殊能力って頭が痒くなることですか？
私はね、頭が痒くなるのはないんですけど、夏、夕立とかが来る前に、
うん、
ちょっとね、ホコリっぽい香りがするのは、雨っぽいなって思うんですよね。
ああ、うん、雨降った時の匂いは僕も感じますよ。
アスファルトの匂いは感じますけどね、降る前か。
私は降る直前にちょっとホコリっぽい感じがあって、うん、降った後は匂いっていう感じじゃないな。
多分こう土ぼこりの匂い的な感じですかね、
うん、っていうのはあるんですよね、
うんうん、
ほうほう、
あのね、春の匂いってあるんですよ、北海道。雪が溶けて、雪、
え、
真冬はね本当に匂いないんですけど、
うん、
うん、雪が溶けてきて、ある晴れた日に春の匂いがするんですよ。
土の匂いってことですか？
うん、多分ねそれ系なんでしょうけど、それとも言い切れないんだけど、あ、春が来たって思うのね。
へえ。
そうそう。そんなことは感じますよ、日々。
なるほど。
うん。なんかね、うん、そういうのは、これは本能というか何でしょうね。
うん、私はね、
うん、
実は退化とか進化とか言ってますけど、
うん、
やっぱり、なんだろう、必要に応じた能力なんじゃないかと思ってるんですよ。
うんうんうん。
例えば、人間は多分なんですけど、色の識別、
うん、
っていうのは他の動物よりも優れてるところがあるんじゃないかなと。もちろん人間には見えない色が見える動物もいるんですけれども。
あ、まあそうです。まあ目は発達してますよね。う
ん、この世界の中を、多色をすごくたくさんの色で見て認識するっていうのは、うん、結構人間の能力なんじゃないかなって思います。
うんうんうん、そうですね、うん。だからまあ、犬はほらよくね色が見えてないとか言いますけど、本当のとこね、どこまで見えてるのか
もあれですけどね、うん、それは前々回にお話した通り、ね、主観的にどこまで見えてるかを聞かないとわからないので、
その代わりほら鼻はよく聞くっぽいですしね、犬はね、そうそう、逆にほらコウモリなんてのはね、目がよく見えてないんだとか言うけど、超音波で真っ暗の中飛べますし、
うん
うん、奴らの中では十分見えているわけですからね、
感じてるわけですよね、少なくとも。
そうそう、どれがだから人間の尺度で言うとね、あれですけど、
うんうん、
どれが優れているかはね。
そう、あともう一個ね、人間は退化してしまったって書かれてますけど、
うんうんうん、
多分他の能力を伸ばすのに、
うん、
今までの持っていた能力については省略してしまったっていうのも考えられるかなと思うんですよ。
うんうんうんうん、うん。
だから人間が種として生き残っていくためには、
うん、
人と人、同じ種の中でコミュニケーションする能力があったから、死なないで生きてこられた。うん、
ああ。
相談して狩りをするとかってできるじゃないですか。
まあそうですね。
とか、知恵を伝えて、
うん、
みんなが生きられるようにするみたいなところが一つ能力で、
うんうんうん、
その自然を感じる能力は少し減ったかもしれないし、
うん、
他の動物とは違うところが伸びてるのかもしれないんだけど、そんな感じで捉えると面白いかななんて気がしますよ、
う
ん。
まあ人間、より人間は人間らしくというかね、うん、まあそっちの方にベクトルがいったのかもしれないですしね。
そうですね。うん、
まあということでね、頭のかゆさは僕は感じなかったですけれども。はい。はにゃさんどうも。
湿度かな。
なんですかね。
気圧かな、
うん。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。はい、次のお便り、私がご紹介いたします。
はい、
はい。クーネル・ア・ソブさんからいただきました。こう変なとこにちょっと点があってね、読み方だとそうなります。
はい。
元宮さん、吉安さん、香織さん、こんにちは。第0回配信からひっそりと聞いておりましたが、今回初めてメールさせていただきます。早速ですが、質問をさせてください。莫大な費用を投じた ISS や人工衛星、探査船にはいろいろなリスクがあると思います。打ち上げの失敗や故障による制御不能については、これまでにも番組でいくつかご紹介いただいたことがあり、認識していましたが、最近それ以外のリスクについて気になっています。打ち上げが成功し、予定軌道に順調に投入された後のことなのですが、宇宙空間に飛び回っている固体物質、つまり落下してくれば隕石となるようなもの、との衝突リスクをどう考えているのでしょう。昨年、ハワイ島マウナケア山では、驚くほどの数の流れ星を見ることができました。裏を返せば、地表まで隕石として落ちてこないものも含めると、かなりの固体物質があると考えられるのです。話題になったロシア、チャリアビンスクのような巨大な隕石ですら事前に予測できていない現状では、ISS や人工衛星、さらに遥か彼方を進んでいる探査船に近づくような物体を事前に感知して軌道修正をかけることは困難なのではないでしょうか。宇宙空間は広大であり、衝突の確率は極めて低いので、リスクを無視しているのかもしれないとも思うのですが、それぞれのプロジェクトに費やしている費用や時間を考えるととても気になります。このあたりをどう考え、どうリスク対策をしているか、はたまた割り切っているのか、ご存知でしたら教えてください。よろしくお願いします。と、いただきました。
ありがとうございます。
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 ですね。
へい。
うん。
多分ね、10センチとか15センチとかよりも大きいもので、
うん、
太陽の方じゃない、
うん、
ところにあるものは結構、観測をして、ぶつからないように心配をしながら、特に宇宙ステーションみたいなものでは、運用しています。
結構地球の回ってるやつとかは大きいやつは観測してますよね。
なので地球のそばを通り過ぎる、または地球の周りを回っているものでは、
うん、
そういうリスク管理をしています。
うん、そうですね。
ロシアのやつは、うん、その太陽の側から来ちゃったから分かんなかったんでしたっけ。
そのようですね、あれはね。
うん、
ね、でもそういうリスクはあるわけですよね、見えない方向、うん、
あります。ただ、うん、さっき出ていた流れ星を見たっていうお話をされてますけど、
うんうん、
はい、
流れ星っていうのはだいたい地表から100キロぐらいの高さで星が光るのね、
うん、まあそこで燃え尽きちゃうというかね、
うん、
うん、
で、人工衛星とかは100キロよりも高いものがほとんどなので、
うんうんうん、
燃えてない状態のものがビュンビュン飛んでいる
のは確かに。ああ、そうですよね、うん、
ただ、流れ星が見えるのって、地表からだとどのくらいかな、半径で、多分数百キロの範囲のものを人間の目の視界の中で見ることができるわけ、
うん、
そこで、飛んでくるものの、が明るくなるのが見えるんだけど、
うんうん、
それがサッカーグラウンドと同じぐらいの大きさの、宇宙ステーションに当たるかもしれない確率とか、
うんうん、
もっともっとちっちゃい、まあ、車ぐらいの大きさの人工衛星に当たるかもしれない確率というのはとっても低いのね、
うん、
お
で主要な大きいものは、あの、 ある程度検知ができていて、
うん、
当たるかもしれない時に一番なんていうのかな厳重な時には、宇宙ステーションは高さを変えられるんですよ。あ、地球からの。
へー、ね、うんうんうん、
でそれで避けるっていうのができます、
うんうん、
ちょっと前に分かってればね、
うんうんうん、
でもう一個は近くを通るけど当たんないんじゃないかなって時があります。
あ、
うん、
そういう時は、宇宙ステーションの乗組員は、脱出できるところに避難します。
あー、なるほど。
でもし当たっちゃったらどうにかなるようにっていうのができます、
うんうんうん、
みたいな対策が取られているので、
うん、
一応ある程度リスクを 見込んで運用されてるって言っていいんじゃないかなって思うんですよね。
実際に何年か前でしたっけ、衛星同士ぶつかったことありましたよね。そういえばね、
それは衛星同士ですね。
衛星同士ですね。
はい、うん、ロシアの衛星と、
うんうん、
イリジウムっていう、
あ、そうだそうだ、
衛星電話の衛星がぶつかったことがあります。
ありましたね、いや本当に珍しいとは思うんですけど、でもこれからね結構そういうのも増えてくるのかな、もしかしたら、
ね、計算間違えちゃったんですかね、
片方が制御不能だったんじゃないかな。
あ、なるほど。
で、今までの人工衛星は、制御不能になったらごめんなさいっていう感じで他の人避けてっていう感じになってるんですけど、
もう、ね、
ある程度から先は、制御不能になる前にその運用が終わったものはわざと地球に落として燃やしてっていう風な、
うんうん、
運用しましょうということになっています。
結構あれでしょうね、もう制御不能って実は意外に多いのかな、もしかしたら
ある程度あるんじゃないですかね。
そうですね、みんな黙ってるけど、
多くの人工衛星は、
うんうん、
低いものは落ちてきます、
うんうんうんうん、
抵抗とかでスピードが遅くなるの
ちょっとずつね、
うん、で高いところにあるやつは、特に静止衛星とかはなんとなくね溜まるところがあるみたいで、
あ、
そこに溜まっていくらしいです。
だって静止衛星なんて結構ひしめいてますでしょ、意外にね、
うん、とはいえやっぱりなんだろうな、
まあ、
さっきの例を言うとサッカーコートがあるじゃないですか、
はいはいはい、
そこに、5000個ボーンってものがあるよって言った時に、
うんうん、
それが車だったら5000台入んないでしょでサッカーボールだったら入るかもしれないけどぶつかるかもしれないよね、
うんうん、まあそうですね、
でもビー玉だったらぶつかんないよねっていうようなイメージで、やっぱり、空間の中ではとてもちっちゃいです、
うんうんうん、
っていうのを考えてもらうとなんとなくこう隙間はあってたまに当たるかもしれないけど、
うん、
っていうイメージがつかめるかな。ちょっとね今のサッカーグラウンドの中にビー玉っていう例えがいいかわからないですけど、
うんうんうん、
漢字としてね、何万個も飛んでるっていうイメージに比べると隙間は結構スカスカなっていうのを、
うん、
感じた方が実際に合ってるかななんて思っています。
まああの地球の表面積よりずっとね広いスペースですもんね。
そうですね、高さ方向にもね、
そうですよね、
違いがある
からね。だからそう考えるとねものすごい広いエリアってあれですけどね、
はい、
うん、まあそんな感じで、まあ分かんない隕石が飛んでくるときはまあしゃあないのかな
ゼロではないですけど
そうですね、
はい、
一応みんな気をつけてますよということで、そんな感じでございます。クーネラーソブさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次お願いします。
はい、神戸のたぬきさんからいただきました。
はい、
初めてお便りします。いつも楽しく聞かせてもらっています。お願いがあるのですが、一度顕微鏡について取り上げていただけないでしょうか。私51歳のおっさんですが、小学生の頃購入に失敗しました。全く何も見えないものでした。顕微鏡を買うならここを押さえておけよっていうような話をしていただけるとありがたいです。毎週大変でしょうが頑張ってくださいといただきました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
購入に失敗して何も見えなかったって、こう外れを買っちゃったってことなんですかね。
キャップつけっぱなしとかじゃないのかな。
どうなんだかね、うん、顕微鏡買ったことないな、実は。
私もないです
なんか家にあの小学生用の顕微鏡があった気はするんだけど、
うん、ああ、 小学校の時ね、ちょっとね、欲しいって友達持ってたことあったな。
うん、なんかその、ありますよね。なんか玉ねぎを薄く切って見てみようとか。そんなのよりもあったような気がしますけど、とりあえず見えてはいたかな。どのくらいの倍率だったかは全く覚えてないです。
スライドガラスとかね。
コツは、コツというか。
買うコツ、
どう？選び方のコツはちょっと私にはわからないですね。買ったことないので。ただ、双眼鏡とかね、
うん、
その辺の例を考えると、
うん、
倍率が劇的に高いものは危ない、う
ん、ああ双眼鏡だとセオリーですけどね、
うん
うん、まあ、でも大きく見るものだから同じようなものですかね。
一応光学機器ですからね、
うん
うんうん、結局ね、倍率を高くすると全体的に暗くなるんですよ、必ず、
うんうんうん、
まあ、っていうのがあるので、うん、私が覚えている顕微鏡は200倍とか300倍っていうのが多かったんですけど、
うん、
多分ね、それよりも高い倍率だと良くないかなって思います。
なんか思い出した、下に鏡がついてて、
ついてたついてた、
うん、光をなんか反射させてスライドガラスに当ててみてましたよね、
う
ん
う
ん、
そうです、
そうそう、
あれの光を透過させてみます。
懐かしい。
僕ね、
そうじゃないと暗いんだもん。
友達のやつ割っちゃったことあるよ。
そうで、後半になったらその鏡のところがライトになった。
うんうん、電球ついてる。
そうそうそうそうそう。
それはちょっといいやつだな。
電球ついてるのはないわ。
うん。
もうなんか、裏側が鏡で裏側が電球だったような気がする。
それ多分、ね、ちょっといいやつかもしれないね。
いや、そんないいやつ持ってない。誰かんち。にあったのかな、うん、ていうか顕微鏡って何に使うんでしょう。
なんだろうね。いや、ほら、なんだっけ、花粉を見るとか。
花粉嫌い。
だからそれを調べるんだよ。子供の時はなんかいろいろ見てみましょうみたいなね、
うん、うん、ありましたね。その小学生くらいだとそういうのであったのかな、うん、と思うんです
けど、池から水すくってきてミジンコ見ようぜみたいなね。
あ、ミジンコかわいいね。ゾウリムシくんとかね、
そんなのをやった記憶はあるな、
うんうんうんうん、
あと何十倍かのルーペみたいなものを使うのもいいんじゃないかと思います、
うん、
というのは顕微鏡ってなんだろう、外に持ち歩けないじゃないですか、なかなか。
ああ、そうですね、なんか木の箱に入ってた気がする、
うん、そうで、家の中のもの見ちゃう気がするんだよね、結構ね、
うんうんうん、
顕微鏡って。でもフィールドで例えば葉っぱとか花粉とか、うん、虫とか見るんだったらルーペもいいかもしれないななんて思います、
う
ん
う
ん、
ルーペの方がね、持ちどこでも持っていきますしね。
ルーペでも高いのありますけどね、うん、
あれも本当ピンキリですよ、意外、うん、にするのよ。
あ、そう、
うんうん、
売ってんの見たことないや。
ダイソーから数万円までいろいろあります。
ダイソーにもあるのね。
ダイソーにも売ってるよ。プラスチックの。
おお。
そうですね。だから顕微鏡は多分専門店で一回相談をして、
うん、
っていうのが一番いいんじゃないかななんて思うんですけど。
そうですね。
何、うん、ですかね。全く見えなかったってことは軸がずれてたのかな。
なんでしょうね、もう 気の毒としか言いようがないですけどね、
うんうん
うん、まあ、今度買うときはちょっとこうよくお店の方とご相談して。
そうですね、はい、高いと思いますからね、
うんうんうんうん、まあ、そんな感じでちょっとあまりねご説明できなかったんですけれども、
うん、
はい、はい、これからも番組よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうござい
ました。
ありがとうございます。はい、次お願いします。
はい、ひとにどりさんからいただきました。
はい。
いつも楽しく拝聴させていただいています。第71回で三兄弟さんからおすすめの科学漫画を教えてというお便りがありましたが、僭越ながら私もぜひ紹介したい作品がありメールさせていただきました。
お、
それは、加藤元春先生でいいのかな？
かな。
うん。先生の CMB、神羅博物館の受験目録と、QED、証明終了です。どちらも推理漫画の形式をとっている1話読み切りの作品ですので、どの巻から読み始めても楽しめます。 CMB は主人公である少年が博物館の館長という異色の経歴を持ち、その知識を武器に難事件を解決していきます。作品で触れられるのはダーウィンの進化論をはじめとする様々な学説や世界各地の名所や遺跡、 そして多数の動植物とその生態についてなどです。そして QED は NHK でドラマ化もされていたのでご存知の方もいるのではないでしょうか。 MIT を飛び級で卒業した主人公がなぜか日本の高校に入り直し多くの謎を解いていきます。数学分野が作中に使われることが多く、有理数、無理数などの話題からオイラーの公式、リーマン予想、フェルマーの最終定理など様々です。その他にも超ひも理論やボイジャー探査機などの話も出てくるので、読むと多くの知識に触れることができると思います。どちらも大好きな作品ですので、よかったら皆さん一度読んでみてください。それではこれからも楽しい放送よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
QED と CMB というのをご紹介いただきました。
おい、
結構あるもんですね。
ねえ、
QED の方はドラマで見たかな。
ちょっと覚えてないですけどね。 MIT を飛び級で卒業した主人公がなぜか日本の高校に入り直しってのがすごいですね。
うん、
あ、なるほどなるほど。 どんな感じの漫画なんですかね、絵面はね。これね、ちょっと待ってよ、ちょっと調べてみようかな。ピンピンピンと、はあ、あ、結構しっかりしたタッチですね。
面白いです、その本宮さんの批評が面白い。
なんつうんですかね、いや、あん、いや、絵的にはこう上手な方ですね。はい、ほうほうほう、はあ、これはちょっとなんか本格的な漫画な感じがしますよ、本当に。
マガジン系ですか。
どうすかね、ね、なんだろう。
あ、月刊マガジンらしい。
マガジンか。
おお、当たりだ。
うん、あの、私の中ではちょっとだけ、うん、小学館のサンデーは、うん、あっさり系の、
ああ、
イメージがあって、
足立みつる系。
そうそうそうそう。で、マガジンは、ちょっとね、
うん、
あの、色が濃いめというかですね、余分な線があって。
ちょっとリアルじゃないですか、マガジンは。
みたいな感じのイメージがあって、
うん、
で、月刊ってなると、少しだけこう、なんていうの、偏った話題もあるっていうイメージがあります。
少しマニアック的なね。
そうそうそうそうそう。そんな中で、月刊マガジン系の、ものですね。
コアなファンがつきそうな感じですね。
でも絵柄は何、劇画風よりは漫画風で、
うん、僕好きなバランス
ですね。親しみやすい、
そうそうそうそうそうね、
感じですね。
もっとなんか難しそうだと思った、意外に絵的に読みやすそうなんで、これは買ってみようかな、ちょっと、
うん、
うん、面白いかもしれないですね。
じゃあ読み終わったらまたレビューお願いします。
でもね、
うん、
何巻出てるんだ、50巻近く出てる。
おお、
ね、宇宙兄弟は大人買いしてきたけど、さすがに50巻はビビるね。
50巻大人買い持って帰れないですよね。
そうだね。
持って帰れないとかそういうんじゃないです。
まあ、大人だから車に積むけど、
ね。車に積む。
あ、そう、あ、そう。
でもあの金額的にちょっとね。
はい。50巻分ぐらい出ていますので。
ブックオフ見ていこうかな。ブックオフにあったらいいけど。おお。そうかそうか、ちょっとね、結構新しいこう漫画をご紹介いただいて、
はい、
う
ん、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ここら辺でちょっとお時間が来てしまいましたので、なるべくご紹介してきたんですけれども、
紹介できなかった方、はい、ごめんなさい、
ごめんなさい。はい、そんなエリカの時間では、質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、lika@0438.jp、または公式ウェブサイト、そんない .com の、そんないりかの時間のページからメッセージを書くことができます。皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしております。それと、YouTube チャンネルもございますので、YouTube に行って検索してみてください。次回の配信は、来週木曜日の予定です。お届けしましたのは、元宮と、
吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。
プレゼント当選者の発表は来週です。
ごきげんよう。
さよなら。